詩編の80編です、ここでですね、時々これがあるんですけど、最初のタイトルあんまり意味がないことが多いんですけどね、形式的に習慣的につけたりする場合もあるんですね、必ずしもダビデのものでなくても習慣的にダビデの歌とかする場合もあります。ここでユリに合わせてとかいうふうなことであります。で、ユリに合わせてというふうな、これは、はっきりこれ説明がどこにも出てこないんですね。だけどこの何らかのメロディーの規定かなんか、演奏の規定かなんかであったらだろうということなんです。で、このユリっていうのがですね、この前にも小三なっていうんですね、周三ないしは小三なっていうんですね、ヘブル語では周三、これがスザンナーという名前、英語の女性の名前ですね。周三っていうんです、のことヘブライ語で周三、周三ないしは小三な、アラム語では小三なというわけですね。オースダンナとかいうのもあったりしますね。で、そういうところでですね、このユリっていうのが、このスダンナという女性名としてずっと今日まで伝わってきてるんですけど、それもこのヘブライ語の旧約聖書の詩編にここに出てくるからなんですね。そういうふうにこの、ヨハネもアブラハムとかですね、ジョンとかいう形で人の名前になってずっと聖書のことがですね、浸透していってるということが分かりますね。いろんなところにそういうふうに浸透していくわけです。旧約聖書ニヘミヤ記の一章にですね、739ページの第一章にですね、ネヘミヤの記録というところでですね、第20年の吉祥の月、私が首都スサにいた時のことであると書いてあります。これはペルシャ帝国の、大きな町なんですけども、このスサっていうのは実はシュウサンっていう、ユリという意味なんですね。シュウサン、スサって訳してあります。これは特にこのユリということが、この町の花、徳島県だったらすだちとかいうのにありますけども、そういうことで特にですね、野生のユリがあったのかもしれないわけですね。この町ができる前とかにですね、この付近、そういうふうに地名にまでなってるんですね。これすさとなってるから、このユリとかいうのに気づかないわけなんですけどね、これは本論のところとは違うんですけど、そういうことも少し知っておいたらいいかと思ったわけですね。元の80分に帰ります。ここでイスラエルとヨシェフっていうのは同じことを言ってるわけなんですね。時々こういうヤコブとかイスラエルとかヨシェフとかシオンとか言ったりしてですね、いろいろ神の民を言い換えたりします。後のところもですね、エフライム、ベニヤミン、マナシと、みんなこれ神の民をこういうふうに言ってるわけです。でこのですね、この詩が書かれた状況はどういう状況かっていうのがこの後のところでわかります。5節のところ、5節、6節、7節のところで、これは国家的な苦難に陥っているということなんです。でこの聖書の詩っていうのはですね、個人の悩みと苦しみだけではなくって、このようにしばしばですね、これは前の79編とつながっているわけなんですけども、民族、国全体の苦しみ、滅びようとするような苦しい状況の中から、その民族の苦しみや悲しみの叫びをですね、特に、こういうふうに、言葉でですね、その苦しみを 表現できる人がですね、その民族の苦しみや悲しみをいわば代表してですね、その全体に代わって書き残していったということなんです。そういう意味でこの詩はこの当時の人たちの気持ち、心をですね、激しい願い、祈り、苦しみや悲しみ、まあ、そういうことをですね、この詩が象徴している、表している、全体として表しているということなんですね。こういうふうな言葉にですね、非常に正確に分かりやすくですね、しかも印象的な言葉でもって力強く表現できるっていうのは、そういう方面の一種のタレントっていうか才能っていうものを与えられてないとできないことなんですね。まあ、これは現代でもそうですけどね。感動はしてもですね、それを他の人も共感できるような良い言葉、美しい言葉で、書き連ねていくっていうのは、これはまた別のタラント、才能に与えられたもの、天文によるからですね。それで、まあ、この詩編はそういう、もうたくさんの人、民族の心の集合体がこういう形で現れているということなんです。涙のパンを私たちに食べさせたと、3倍の涙を飲ませられますっていう、まあ、こういう表現ですね。これは誰でもできることではないわけですね、こんなものよ、ね。だから涙のパンということだけじゃなくて3倍の涙、それぐらいですね、非常な悲しみ、これは自分の肉親が殺されるとかですね、自分の祖国が破壊されるとか、大事にしていたもの、田畑も奪われるとか、非常にこの深い悲しみをこういう表現で言ったわけなんですね。普段いろんなことで、私たちも涙を流すようなことが、これは誰でもあるわけですけど、この3というですね、一種の象徴的な数、3倍の涙っていうことによってですね、そういう普通の悲しみとはるかに深い、どうすることもできない絶望的な悲しみ、苦しみというようなことをこの3倍という表現で、まあ、表しているわけなんですね。こんな言い方は他にはどこにもないわけです、聖書全体の中でも。でそれに誰も考えたこともない、思ったこともないような表現でですね、この非常に深い感情を表すと、まあ、こういったところが、まあ、詩人ですね、詩を作る人の天文によってなされているわけです。で、これは単に個人的な病気とか事故とかそういう問題でないということがわかりますよね。その周辺の国々、民族によってですね、攻撃されて、そしてですね、このように非常に追い詰められていくという状況にあるというわけです。この状況もですね、この13と14にあるように、これを特別な表現で言ってるわけです。石垣を破られた、みんな摘み取っていく、命が荒らす、食い荒らすというようなことですけども、これはこのイスラエルの人々、国土、民族をですね、次々と襲ってですね、殺したり奪ったり、そういうふうにして、破壊していくと、まあ、そういった国々によって侵略を攻撃されていく状況を、まあ、こういう表現でしているわけなんですね。で、そういうことになる前にはですね、この9節から12節であるように、これは民族の歴史をこんなふうに言っているわけです。出エジプトということですね。これ自分たちをブドウの木に例えているわけですね。民族全体をブドウの木に例えるということも、これもですね、こういう表現は非常に珍しい表現ですね。我々だったらですね、日本民族全体をブドウの木で例えることはもう誰も考えたことがないし、日本の全体の国や民族を基礎構成に例えるということも誰も考えたことはないですね。これはそのぐらいですね、この民族を、私たちの民をエジプトから移したというブドウの木という言い方することによって分かりますが、 ブドウの木がいかに重要な植物だったかと。自分たちの民族ブドウの木で例えるほどにこの非常に重要な植物で、彼らにとって印象的なものであったというのが分かるわけですね。ブドウというのはですね、乾燥地帯、水が非常に少ないところでも地中に非常に深く根を張ってですね、極めてわずかの水分を上に汲み出して水分のブドウの実を作るわけです。ブドウの木とですね、オリーブとイチジクっていうのが一番この辺り全体にとって重要な果実なんですね。特にブドウの木は生でも食べられるし、干せば乾燥食料になるし、潰して密閉しておけばブドウ酒アルコール発酵になってずっと保存飲料にもなるわけですね。そういうようなことで、非常に貴重なもので、余計な枝を切って燃料にできるということもありますね。で、実がなっている青いですね、青紫のような紫色の実というのは非常に美的にも美しいわけです。そんなふうにこのブドウの木っていうのは非常に豊かな持ち味を持っているということでですね、ブドウの木に例えているわけですね。神様の祝福のこもった産物、こもったものとしてですね。で、そのブドウの木であるイスラエルの人々をエジプトから移して今のパレスチナですね、カナンの地に導かれたと。そして、よそから渡ってきたにもかかわらずですね、そこでどんどん広がって、大きな国家、民族になっていったわけです。それをこの山々を覆い、では神々しい杉、これはレバノン杉で、この日本の杉は全然ないんですね。杉の花粉の花粉症ということで、日本ではもうごく知られていますが、不思議なことに杉は日本特産であってですね、外国にはこの杉はないわけなんですよね。枝を海まで、対岸まで、これはどういうことかといえば、地中海の沿岸の方まで広がったと、西の方はですね。大河、ユーフラテスの方まで、東の方は広がったと。本来、ヤコブの子孫、ヤコブの家族、一族でしかなかったのがですね、こんなに大きな領域へと広がったと。これ、神様がそれなされたというんですね。その神の歴史、神様が導かれた歴史をこういう形で言ってるわけです。だからこれも非常に詩的な表現ですね。私たちの国を神が導いて大きくしましたと、場所が広がりましたという、ただ単にそういうことでなくてですね、大きな植物としてですね、ブドウの木としてこう杉をも覆っただとかいう表現の大きな枝を実まで、そんな方にですね、巨大な木となってですね、そのあたり全体を覆うという、そういうイメージなんですね。だから国家が大きく広く繁栄するということは、こういう巨大な樹木によってですね、こうイメージするようなことは、この人も非常に独創的なところなわけです。だいたい芸術家っていうのはですね、独創的で、私たちは考えたことがない図柄とデザイン色を配置をしたりしますよね。私はもう非常に不思議に思いますが、絵とかいうものはどうしてああいうのをひらめくのかなとよく思いますよね。誰も考えたことがないその図柄を、で色彩とか配置を持って描き上げるわけです。この詩人の場合は言葉でそれを表現するわけですね。こういうで、それが一転してですね、神様が生きて働いて祝福してくださったと思ったのに、全くその予想もしなかったような大変な状態になってしまっていると。でそこでですね、でも神の存在を疑ったりするということの方向いかないわけです。で現在日本だったらですね、ほとんどの人は神様なんて初めからいないと思っているものだから、もう絶えず神はいないいないというふうに取り巻かれているわけですね、日本の場合。ところがこの聖書の世界にありますとですね、一転してですね、どんな混乱があっても、だから神様おらないとかいうふうなところに行かないで、だから必死になって神様に集中して祈るっていうところに常に行ってるわけです。だから15節でも、どうか立ち返ってください、私たちのところに目を注いでください、このブドウの木である私たち民族全体を顧みてくださいと、 これがまあこの支援の現代の私たちに対する対ざるこの意味なんですね。それはその上の3節、2節の終わり、そのページからですね、耳を傾けてください、蹴る耳の上に出して権限してくださいっていう、この言い方はですね、神の箱を収めた幕や石のテントですね、そこに罪の贖いの場っていうのがあったわけですね。神の箱を収めた箱の上、その上部のところにケルビミという天使のようなもの、翼を持ったものが置かれてあったわけです。そこは神が来る、神と人がそこで出会うところだったわけですね。そういうことで、その神と人が出会うその場に再び来てくださいと。これもユダヤ人じゃないとよくわからないような表現です。だからこの神様来てくださいっていうのをですね、様々にこの言葉をですね、非常に変化を持ってケルビムの上に表してください、耳を傾けてくださいと。で、単に私たちはね、エフラム、ベニヤミン、マナシと一つずつの民族も挙げてですね、目覚めて力を振ってください、救うために来てくださいと。で、御顔の顔光を輝かしてくださいと、連れ帰ってください。この連れ帰ってくださいっていうのはちょっとここで意味が分かりませんが、元に戻してください、回復してくださいという意味なんですね。これは外国語訳言うんだそうです。この荒廃してしまって砕かれてしまった状態をですね、正しいところに連れ帰る、要するに元に戻してくださいと、口語訳とか新海訳ではそうなっているわけですね。ですね、非常に荒れ果ててしまった、攻撃されてしまった状態を元のところへ連れて帰って、要するに元に返して回復させてくださいと。この8節もそうです。私たちを元に戻してくださいと。で、特にここでは、来てくださいということを言い換えて、あなたの光を輝かしてくださいという言い方もしているんですね。もう同じような意味をですね、こういうふうにいろいろな表現で、これはさまざまな気持ちが溢れてくるのを、このいろんなこの心のさまざまな思いをこう次々とですね、異なる言葉で、神様に訴えているわけですね。で、神様助けてくださいっていうのは、これは私たちは誰でも単純率直に思うわけですけど、神様光を輝かしてくださいっていうような祈り方はあんまりしないと思うんです。これは闇の中にあってですね、どういうふうに考えたいのかわからないと。今まで繁栄してきたのにですね、守られて、でも敵がたくさん攻めてきて、もうたくさんの人が殺されたり荒らされたりしてると。なぜこんなことになったかわからないと。周囲を見たらですね、闇ばかりだと。だから救ってくださいということを言い換えたらですね、あなたの光を輝かしてですね、そしてこういう意味を教えてくださいと、そして闇の力を打ち破ってくださいということにもあるんですね。そういうこの民を攻撃しているのは闇の力だから、その闇の力を打ち破るために、あの光あれということで、光があったとありますように、神様の光が輝いたら私たちの暗い部分が覗かれる、あるいは攻めてきている闇の勢力は追い払わされるという、追い払われるというわけですね。そういうふうに個人的にもですね、どうしたらいいかわからないと、どう考えたかわからない、その闇を照らし、また周囲の悪の視界にも光を輝かしてくださいという、そういったことを言っているわけです。で、このブドウの木を顧みてくださいと言ってですね、このさっき言った一番この詩の基本的な特徴は、こういう非常に国家的な危機にあってもですね、疑うことなくですね、19節最後にですね、私たちはあなたを離れないのですと、命を許させてください、皆を呼ぶことができるように、呼び続けることができるようにしてください。これはもうたくさんの人が殺されたりしてですね、滅ぼようとしている状況の中で、どうか命を保ってくださいということは自然に出てくるわけですね。で、最後にもう一度この 私たちを回復してあなたの光を輝かしてください。これが3回もこの詩ではですね出てくるわけです。信仰を持っておってですね離れていくっていう人がどうしてもおるわけですけども、それはですね非常に苦しいことがあって離れていく人も確かにいろいろおるわけです。逆に楽しいことばっかりあって離れていく人も、そういうことでどっちにしてもですね大事私たちは誘惑にさらされているんですけども、そういう傾向は私たちに起こりやすいからこそですねこういう詩がずっと残されたわけですね。神様が愛であるとかとても思えないような苦難ですね、悪の力がずっと強いんじゃないかと思いの時でもこのように祈り続けるということなんですね。私たちはあなたを離れないのですというその気持ちですね、どうか私たちを元に戻してください。その願いは私たちがこれから出会うさまざまな困難の中にあってもですねこういう単純な祈り確信を持って祈るということを祈り続けるということはですね、現代の私たちのメッセージともなっておるということなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。